皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはメタの優位性とアップルを乗り越えるための広告戦略について話していきたいと思います。はい、
はい、
今回はメタ、
そうですね、3回目ですかね、そのガーファシリーズは。
そうですね、確かに。
去年マイクロソフト。あれ？あ、じゃあ4回目か。そういう意味だと。まあ、Google をカウントするかどうかっていうのはあるんですけど、
はい、
マイクロソフトやって、Google をやって、で、今年 Apple をやって、で、まあ、今回メタをやると。今年の Apple は 4.5 回分やったと思うので、まあ、すごい長かったと思うんですけど、今回も長いですと。
どれぐらい今回も 4.5 回ですか。
まあ少なくとも4回分じゃないですかね。
いやでもメタ深いですもんね。やっぱガーファは深掘りしがいのあるトピックというか。
まあその去年やった Google も検索事業だけだったので。
はい。
なんでまあ Apple はもうちょっと幅広くその次に何が来るかっていう話をして、で、メタに関してももうちょっと幅広く見るので、なんでそうですね、なんでどうしても長くなっちゃうっていうところが、まあ、会社の歴史が長いですしね。
事業も幅広いですし、それがなんか全部つながってるみたいなところありますもんね。
そうですよね、本当に何かしら全部つながってたりするので、なんで今日は、どちらかというとその、はい、コアな既存事業、なんで SNS と、広告事業、について、はい、話すんですけど、一応、まあ、このシリーズの全体のテーマ、っていうものがあって、で、まあ、これはメタの全体の戦略としてもすごい多分意識してる会社、があって、それは、まあ、それ簡単に言うと脱アップルっていう戦略ですね。
へえ、今はじゃあ依存してるってことですか。
完全に依存してます。
まあそうですね、アップルのアプリのプラットフォームの上で、はい、あるっていう感じでもありますもんね。確かに
そうですよね。まあ、それこそアップル の回でも話しましたけど、で今日後に話しますけど、やっぱり iOS のアップデートとかですごいメタって影響を受けるので、なんでまあそういうところから、切り離すっていうのが、まあ、今後のメタの戦略で、まあ、今日は既存事業について話しますけど、はい、後々その他の領域 AI とかメタバースとか、まあ、そのビジョンプロの、VS クエストみたいな話とかも、していこうかなと思うんですけど、まあ、今日はまず、既存事業から、いきましょうと。
はい、
はい、でまあ始める前に多分一番最初に、言わないといけないのが、メタの、はい、そもそもの優位性ってなんだと。ガーファと比較すると
何ですかね、SN 情報なんで個人の好みというか、なんだろう、
まあその組織ですよね。組織って言っても具体的に言うともう社長ですね。
あ、創業者ファウンダーってことですか。
はい、ファウンダーがまだ唯一残ってるのが今メタですと。でこれって何を、まあ、意味してるかというと、議決権的にマーク・ザッカーバーグさんがいわゆる、まあ、どんな方向にを会社を持っていきますと。でこれはもちろんなんか悪い意味もあればいい意味もあるっていう、まあ、両方に行けるんですけど、なんでまあ一番有名なそのしっかりしたピボットでいきますと、そのモバイルのピボット、多分2012、3年ぐらいあたりからやってるんですけど、しっかりそこに対応したっていうのが多分過去十数年ぐらい そのテック業界の歴史を見ると、サティア・ナデラさんのマイクロソフトのターンアラウンドをと同じぐらいの本当にめちゃくちゃうまくいったエクセキューションですよね、戦略的に。
アプリを出したってことですか。
アプリとしっかりその、会社をモバイルにフォーカスさせて、もちろんアプリ出したっていう、そうですね、インスタグラム買収したとか、WhatsApp 買収したとか。なんでまあ完全にそこにしっかりピボットできたっていうのは多分ファウンダーがリードしてたからある程度できたことかなっていうところもありますし、あとあまり語られてないのが、 そのコストカットも結構素早くできること。なんでまあ直近結構 Facebook ってレイオフやってますけど。
それって全部のテック企業そうじゃないんですか？
ただよりアグレッシブにやってるのはメタかなと。
できやすいっていうのはどういうところでなんですか？
結局厄介の承認を得るとか、そのプロセスをもらうとか、もともとその下から上に行った人だといろんな恩があったりとか、
うーん
社内政治があるので、そこら辺は全部無視できるっていう。
ああ。
で、まあこれを最も代表例として出したのが多分イーロン・マスクですけど、もちろん。ツイッター多分8割ぐらい切ってますよね。
いや確かに。
なんでまあマークさんとしても、メタで、これだけその、素早くレイオフ多分 2,3 回すでにやってるので、やったのは、まあ今だと評価されて、ますけど、やっぱりまあ彼がそれが、できるっていうのはすごい重要なポイントかなっていう、ところで。で、ただやっぱりなんかそのテック業界、まあ、特にそのアメリカと日本の、テック業界ですと、そのメタ、まあ、特に Facebook とかですよね、が、まあ、うまくいってないんじゃないかと。まあ、特にその若者層から使われないとか。で、まあ、これはもちろん多少なり正しいとは思うんですけど、まあ、実態として本当にそうなのかというところを今日ちょっと探りたいなっていうところで。
はい。
で、まず、この、Facebook とかメタが調子が悪いんじゃないかっていうところを、は、個人的にはちょっと違うかなと思っていて、
う
ん、メタってその、投資家向けにいろんな指標を出してますけど、そのうち一つ出してるのが、ファミリー・デイリー・アクティブ・ピープルっていう、まあ、デイリー・アクティブ・ユーザーの数を出してるんですけど、これは、Facebook、WhatsApp、Instagram のユニークユーザー数。
うん、それ合わせて言ってるのはファミリーっていう。
あ、そうです。ファミリーオブアップスっていうのがその3つ。なので、まあ、その3つの、ユニークな、アクティブユーザー数。で、これが30億人いるんですよ。
WhatsApp ってもう、アメリカだと一番 LINE 的な存在ですよね。
いや、WhatsApp は、海外の方が強いですね。
あ、はあ、なるほど。
アメリカではなく。
あ、そっか。アメリカって何ですか？
アメリカですと結構、幅広いんですけど、一番多分使われてるのが SMS ですね。
あー、の次は何ですか？
の次は、難しいですね。その属性によってだいぶ変わるので、下の年齢層に行くとスナチャとか。
あー、意外と WhatsApp 使われてないんです。
そこまで使われてなかったりしますね。
なるほど。
でもこの30億人って結構な数字だと思うんですけど、
はい、
これってデイリーアクティブなんですよ。
すごいですよね。まあでもそうだよなって感じもちょっとしますね。
そうですよね。
なんかやっぱりグローバルで強いってすごいことですよね、その IT 企業、なんかネットフリックスとかも思いますけど、なんかグローバルで認知度があって利用されててっていうのって、やっぱなんか最初からあった強みで、先行してあった強みなのかなっていう気もしたり、
まあ、Facebook も各ローカルの地域に、それこそ日本もそうですけど入ってきて結構シェアも取ってるので、なんで、まあ、そう考えるとしっかりグローバル展開しちゃった会社かなと思うんですけど、このまあ30億人のデイリーアクティブユーザーってすごいですし、で、はい、その中で Facebook だけの数字も出してるんですよ。インスタと WhatsApp は出してないんですけど、Facebook だけ出していて。
はい。
で、Facebook の、すごいところが、2021年の Q4、まあ、10月から12月の、四半期以外、ですと、一回も四半期ベースでデイリーアクティブユーザーが下がったことがないんですよ。
へ
え。2004年からこの会社やってますけど、2004年から一度も一四半期を除いてデイリーアクティブが下がったことないってすごくないですか？
すごいです。
しかも下がった時は 19.3 億人から 19.29 億人に下がったっていうところなので、しかもその後上がってるので。
それってメッセンジャーは入ってない、入ってますか？
メッセンジャーも入ってるはずです。
うーん、
まあ、だからそのデイリーアクティブが高いと思うんですけど、でもメッセンジャーがめちゃくちゃ使われてるかっていうとそうでもないので、で 今ですとデイリーアクティブは20億人以上いる。
すごいですね、やっぱり。
本当に、すごいのと、月次アクティブ MAU で、見ると、四半期ベースで見ると1回も下がったことないんですよ。
へえ、上がり続けてる。
20年間やって1回も下がったことないってすごいですよね。
すごいですね。
しかもこの DAU÷MAU って、まあ、よくアプリ業界ではそのエンゲージメントのレベルを見るんですけど、まあ、その月次アクティブユーザーの中で何割が、毎日使ってるか。で大体まあその全体のベンチマーク、をすると、業界内で大体2割以上はいいですと。で5割以上はもう世界クラス、トップレベルだと。
へえ。
で Facebook に関しては 68% ですと。
わあ。
しかもこれってもう初期から結構5割以上とか、まあ、5割ぐらいのレベル感だったので、やっぱりずっとこれを保ってるっていうのは、すごいですし、まあ、そのユーザー数で見ると、今はその成長はどこから来てるかというと、アジアとか、まあその US とかヨーロッパ以外の国、から来ているんですけど、US とヨーロッパは実際今フラットな状況、なので、その離脱をめちゃくちゃしてるっていうのはなさそうですと。
じゃあ US は伸びてはないけど、
結構もう取り切っちゃったっていうところだと思うんですよね。しかもこれデイリーアクティブと MAU なので、なんかただ1回登録して終わりっていう話ではなくて、一応毎月使ってたり毎日使ってるユーザーは基本的にフラットですと。なんで、まあそもそもなんか Facebook が死んでるとかそういう話は今のところなさそうですと。で、次によくメタの中でメタに対して言われてるのが、その、まあ、TikTok がすごい成長しているので、TikTok がどんどん今上がっていて、インスタが下がってるんじゃないかと。
言われますね。
で、これは実態として TikTok の、利用時間はインスタより高いので、なんで一部本当だと思うんですけど、ただ、直近の、トレンドを見ると、そうではなくて、インスタは上がっていて、TikTok はフラットなんですよ。
なんでですか？リール。
そうですね。完全にリールですね。もし TikTok からいきますと、そもそも、これは US での数字ですけど、US ですと、月次アクティブユーザーが結構フラット、ちょっと下がったりも、してたり、するので、まあ、ここも多分結構取り切ったっていう部分あるんですけど。
バンされる、されない問題みたいなってどうなったんですか？
そこはまだ何も判断がなくて、そうですね。なんで、特定、モンタナ州では、来年の1月からバン、新規ダウンロードはバンしますっていう、法案が通りましたけど。
US でその州ごとにアプリストアのできるんですか？
いや、多分できないので、いろいろ大変だと思います。
へー。
なんで、TikTok には訴訟してるんで、そこに関しては。なんで、いろいろ、まだ結論は何も出てきてないっていうところですね。ただ今、アメリカですと TikTok は月次アクティブユーザーが 1.1 億人、いるんですけど、ちょっと下がったり、ちょっとフラットだったり、するので、なんで、まあ、ここは正直そんなに伸びてなくて、で、利用時間に関しても、モーガン・スタンレーが最近、レポートを、出していて、アメリカでの利用時間は、フラットになり始めてますと。
TikTok は？
TikTok のですね。
うん、
でもちろん他の国ではすごい伸びてたりはするんですけど、ユーザー数とか、多分利用時間とかは、はい、ただアメリカでは結構フラットになっていて、で同時にリールズはやっぱりインスタグラムはリールズのおかげで結構伸びていますと、 結局そのリールズのが毎日20億回シェアされたり、まあ、過去半年で2倍になってたりとか、その数字が。で、まあ、この収録を行っているタイミングですと、まだ、2023年 Q2 の、数字が出てきてないので、Q1 の数字を見ると、だいたい2割の、Facebook と Instagram のフィードのコンテンツが AI からレコメンドされていて、
はい、
で、Instagram ですとだいたい4割ぐらいなんですけど、でそれによって、Instagram の、平均利用時間が 24% 伸びてるらしくて、
インスタグラムの方が AI からのレコメンドが多いってことですか？
多いです。
まあそっか。
なんでまあ
確かに
結果的にその利用時間っていうのは増えてるかなと思いますね、うん、まあそういう動きをメタが行っている中で、最近ですね、なんかツイッターの競合を作るっていう話が出てましたよね。
出てましたね。なんか UI とかちょっとツイッターで見かけました。
なんかちょっとリークされたあのあれですよね。
どう思いました？どう思いました？
なんかその考え方はすごい面白いなと思っていて、
うん、
成功するかどうかは正直わからないっていう。
なんか Facebook なんていうか初メタ初でなんか新規サービスうまくいくことあんまりないですよね。
まあ、Facebook 以外はないですよね、あんまり。
難しい。特に SNS って難しいですもんね。
まあよくその Facebook、Facebook っていうかメタはその01がそんなに得意ではない。1から10とか10から100円伸ばすのがめちゃくちゃ得意な、組織だっていうのをよく言われるので。なんでまあ、そういう意味だと、その今までの多分歴史上から見ると、このサービスがうまくいかない可能性の方が高いと。
インストとかもそうですもんね。その伸ばしていくのがすごい、
そうですね。
Facebook のメタの強さが出たって感じしますけど、でも、なんかインスタとかも、もうちょっとこうテキストの投稿がちょっとしやすくなったりとか、ちょっとしてるじゃないですか。はい、なんかそのインスタで集約しないで別で作る、なんていうか、その機能を作るんだというのもちょっと楽しみっちゃ楽しみですね。
しかもそのインスタをベースにしてるわけなので、そのインスタのそのアカウント経由で作れたりとか、そこのオーディエンスをそのまま移行させられたりとか、なんかそういうアイデアが出てるらしいので。
インスタの DM をアプリ別のアプリ作ってた時あったじゃないですか。
あ、
結局うまく、
はいはい、
あんまり使われなかったのか、またインスタのアプリに戻ってみたいな。やっぱり新しいアプリ作ってそっちに誘導するってめっちゃ難しいんだなって思いますね。
ただなんかこのアプリ自体でやっぱりそのマーク・ザッカーバーグさんが話、このアプリについて話した時に言っていたのが、そのやっぱりなんかマストドンとかブルースカイみたいな、そのよりオープンなアプローチを取るっていう話をしてたのがすごい面白くて、でそもそも今その Facebook と Instagram の、両方のフィードにリールズが出たりとか、そのコンテンツのシェアリングをすでにしていて、
はい、
で今回のこの、プロジェクト92って言われる Twitter の、競合のサービスですけど、そこはそのソーシャルグラフとか、アイデンティティシステム、を、インスタグラムのアイデンティティシステムとかをそのまま、使うっていう、話とかはあるので、なんかここはうまくいくうまくいかないっていうのはサービスの成長ではないと思ってるんですよ。これは多分もう、
はい、
もうちょっと大きな多分メタの、ビジョンの中でこういう機能とかこういうオープンなアプローチがうまくいくかどうかを検証してるためのものだと思うんですよ。でこれは多分後々の回でこの話をもう一回振り返るんですけど、ここのなんかよりオープンなアプローチを取るっていうのは結構重要なポイントかなと思ってます。なんで個人的にはここはなんか 100万人ユーザー行きましたとか1000万人行きましたとか、そういうところは正直そんなに見てないっていうところですね。
もうちょっと大きなところを見てるんですね。
そのインフラのところが、成立するかっていうのを見てるっていうところですね。なんでまあこういうその今 SNS 側のその、まあ、事業っていうかそのなんとなくのアップデートをした中で、まあ結局メタってマネタイするのって広告なので、広告事業がどうなってるかっていう、ところを、見るときに、多分一番分かりやすい見方が、いくつかの指標を一つの図にまとめて、グラフ化するのが一番分かりやすくて、
はい、
まず広告売上の成長率、
うん、
で次に、DAU、まあ、Daily Active User の成長率、で次に、広告単価の成長率、で最後に、広告のインプレッション数の成長率を、一つの図にまとめるとなんとなくなんかいろんな傾向が見えてくるんですけど、
はい、
例えば、インプレッション数が上がると広告単価がだいたい下がるんですよね、大体の場合は。でなぜかというとインプレッション数って、まあ、いわゆるその広告を見る数、
はい、
まあ、いわゆるサプライ側が増えるので広告の、でそうすると、まあ、サプライが上がるとだいたい価格って下がるので、
はい、
なんでまあそこら辺のまあ関係性とか見えるんですけど、結果的にその広告売上を伸ばす手法って3つあって、1つ目がユーザー数を伸ばすこと、
オーディエンスを増やす、まあ、そうですね、はい、
1人が1つの広告を見るより10人が同じ広告を見た方が、売上を伸びますよねと、
うん、はい、
で2つ目は1人当たり見る広告数を増やすこと、
うん、
で3つ目が、広告主がその広告に対して払う金価格を上げることの大きく3つあると思うんですけど、
はい、
でこの3つを、よりブレイクダウンしてメタに、適用すると、ユーザー数が、伸ばすのは基本的にメタはもうしてませんと、まあ、一応 DAU とか多少なり伸びてはいますけど、まあ、そんなに劇的に 30% 伸びるとかそういう話ではない世界なので、
もう取り切っちゃってますもんね。
そうですよね、もうある程度取り切っちゃったので、うん、しかもその DAU が今成長してるところに関しては一人当たりの売り上げが低い、単価が低いところなので、なんで基本的にそこから、ユーザー数を伸ばして広告売上を伸ばすっていうのはメタはそんなにフォーカスしてないはずですと。
はい、
じゃあ次に、広告の数を増やすと、で広告の数の増やし方って2つやり方があって、
はい、
ちょっとなんかいい、言い方がないのですごいラフな言い方で言うと人工的にとオーガニックにっていう話があるんですけど、
はい、
まず、人工的にっていうのはその今既存で存在するプロダクトの中に広告を生み込む、もしくはすでに広告が入っているところに枠を増やす。例えばですけど、最近ですとインスタグラムが検索かけた時に広告枠を出し始めたんですよね。
あー、なるほど。
なんでそこだと、まあ、すでに検索っていう機能があるのでそこに追加で、広告を出しますと。で今例えば1つしか表示されてなかった場合をそれを2つにするとか3つにするとか、それによってまあ広告数を、その見る広告数を、増やせますと。
はい、
でそれ以外ですと、そのよりオーガニックなやり方ですと、多分ストーリーズとかを出した時に一番分かりやすいんですけど、新しい機能を出した時にそこに、徐々にその広告みたいな、機能がつき始めるっていう。なんで、まあ、ストーリー最初出た時にまず多分誰もそこに広告を出すっていうよりもまずコンテンツを皆さん出して、で後々みんなそこにアテンションが集まり始めたのでそこに対して広告を出すと。
例えばどういう、
なんでストーリーとかはまさに、昔だと分かりやすい事例で今だとリールズですね、
うん、投稿してたそこに 広告出てきたりするみたいな。
そうですね。
うん、
なんで新しいプロダクトに、を作るとそこに対してエンゲージメントが増えたりするので、そこに対して広告を出すっていう、ところで、で、3つ目がその広告単価を上げる、こと、っていうところで、これは、広告単価を変えるには、主に2つのやり方があるんですけど、1つ目がメタがよりいいターゲティングをする。まあ、よりちゃんとこの人が、この広告を、見るとコンバージョンするっていうのを、メタが理解してそれを、まあ、よりうまく、配信するというやり方と、もう一つ、インプレッション数の、もう一つはそのインプレッション数を変えること。
インプレッション数を変える、
いわゆる広告を見る数、
広告を増やすってことと、は表示する回数を増やすってこととは違いますか？
ちょっと違うんですよね。で、広告、インプレッション数を伸ばすっていうのは基本的には、もちろんその広告数を増やすとインプレッション数が多少なり増える上がったりするんですけど、どちらかというと、ストーリーズ、が出た時に今までなかった、そのインプレッション、今まで存在しなかった広告が作られたので、それによって、はい、まあ、完全に新しいインプレッションが出てきたっていう、ところですね。
あー、なるほど。
で、ストーリーズをインスタグラムに出した時ってインプレッション数ってすごい上がってるんですよ。
はい。
やっぱりよりインスタグラムをユーザーが好きになって、ストーリーズをより見るようになって、利用滞在時間が上がって、それでインプレッション数がすごい上がったんですよね。
はい。
で、その影響で、広告単価が下がったんですよね。インプレッション数が上がったので。
おお、はい。
で、ただ、徐々に広告単価って戻ってきたんですよ。
うん。
で、これってなぜこうなったかっていうと、インプレッション数が、まず上がりますと。で、それはストーリーズがいいプロダクトだったので、なので、みんな使い始めましたと。でみんな使い始めて、まずコンテンツを出して、そこでみんな満足してる中で、広告主たちが、まあ、ブランドとかが、そこに対して広告出したいですと。ただまず広告出しても、そもそもターゲティングの仕組みとか Facebook とかまだ全然理解してなかったので、なんで効率がすごい悪かったですと。でしかも広告は誰も広告出してなかったので、枠が大量にあって、なんで安く出せましたと。ただ徐々に皆さんそこで、みんながストーリーズ見るっていうのを理解し始めて、みんな広告出すようになって、そこで広告単価が徐々に上がってきましたと。なので一回下がって、そこから徐々に戻ってくるっていうのが、ストーリーズ見ると一回もう起きてる現象で、なんでその広告単価が下がったことに対して、結構ウォール街とかあの投資家の人たちとかが、ちょっと心配になるんですけど、
はい、
実は心配そこまでしなくていいことで、まあ重要なポイントはここから戻ってくるのかっていう話で、リールズで今同じことが起きてるんですよね。今広告単価って一回下がってるんですよ。で、ここのそのマネタイズの効率性が上がるかどうかっていうところが、その広告単価が戻るかっていうのが、徐々に今戻ってきていて、実際にこれはマークさんも、それを言ってるんですけど、インスタグラムでもフェイスブックでも戻ってきているというところが、リールスの、マネタイズとしては非常にいいことかなと。ここで、まあ、唯一なんかそのリールスの、 その広告フォーマット、でそのフィード、そのインスタグラムのフィードとかストーリーズとかと比べると、ちょっと衰えてる部分、が、リールスを視聴する時間が、フィードとストーリーズよりも長いこと。結局フィードってもうスクロール簡単にできるじゃないですか。
はい。
でストーリーズも、あれ秒数って何秒かちょっと忘れちゃいましたけど、結構すぐに次のストーリーズに行くじゃないですか。
はい。
なんで、見る数が多ければ多いほど広告を見る数も増えるんですよね。でもリールズって、例えば30秒とか60秒とか90秒とかのものがある中で、そうするとストーリーズよりも見る回数って少ないんですよ。なんで出せる広告数が少ないっていう、なんでまあここの、それを補うためにリールズは結果的に、インスタグラムとかフェイスブックの利用時間が その分増えてますと。でそれによって全体的に、メタの広告利上げが戻ってどんどん復帰してこれからどんどん上がりますっていうのがメタの考え方ですと。でこれがまあ全体の数時間の話ですけど、じゃあこれって なぜここまで、うまくいってるんだ、で、まあ、これからのメタの広告事業って、どこまで成長、するのかというところを考えたときに、重要なポイントがメタがアップルの iOS アップデート、それこそ過去のアップル会で話した、iOS アップデートに対して、しっかり対策を打ってるのかどうかっていうところですね。
どういう対策になるんですか？
ここが、主に2つ取ってるんですけど、まあ、そもそもそのアップルの、会でも話したように iOS アップデートって多分、メタの売り上げを少なくとも10ビリオンほど売り上げを影響している。でもちろんそのメタ以外にも YouTube とか Snapchat とかも影響されてはいるんですけど、まあ、重要なポイントで言うと Apple のこの iOS アップデートってですね、その、このアプリからトラッキングされることを承諾しますかっていう通知が、来て、まあ、基本的に全員いいえって押しますよね。でそれによってアップルってこのサードパーティーデータ、いわゆる、自分のアプリからじゃないデータ、と自分の抱えているファーストパーティーデータって呼ばれるものを組み合わせて広告を出すのが難しくなりましたと。
じゃあユーザーの好みとか思考取りにくいですね。
そうですね。で、多分一番取りにくいのがコンバージョンしたかどうか。結局例えば Facebook のアプリ内で広告があって、例えばわかんないですけど、グロシエの広告がありましたと。でそれをクリックしたときにグロシエのサイトに行って、でそこで購入するわけじゃないですか。でもその購入したのはアプリ内で購入してないので、そうするとそれってサードパーティーデータになるんですよね。なんでメタはその購入したかどうかっていうデータを活用できなくなる。そうするとこの広告が本当に良かったかどうかはクリックしたかは分かるんですけど、購入したかどうかは分かんないっていう
一番大事なとこですよね。
一番大事なところですよね。なんで、まあ、そこが、止められたっていうのが、一番メタにとって、まあ、いわゆるその広告の効率性が、すごい問われるようになったというところなので、それを解決するためには、まあよく使われる今単語になっちゃいましたけど AI っていうものを使っていますと。でこの AI っていうのはもともとメタはずっと前から、投資し続けてるものですけど、まずは多分その誰をターゲティングするべきかとか、どのタイミングでターゲティングするべきとか、まあ、そういうのをいろいろやって、いるんですけど、まずそのメタとしてのその他社と比べてのアドバンテージは AI に対しての投資額をが半端なくできると。
はい。
で多分唯一対抗できるのって多分 Google ぐらいで、結局 Twitter とか Snapchat とかって何千億単位で AI に投資できないので、なんでそこはまあメタの一つのアドバンテージとしてあるんですけど、この iOS アップデートっていうものはメタに対してすごい、売上的にすごいヒットしたものなんですけど、ただそのおかげによってメタはよりその自社の広告事業をどう、その他社に頼らなくても成立させるかっていうのをしっかり考えられたのかなというタイミングでもあって、それが非常に、メタにとって長期的にはいいことになったんじゃないかと。で結局この広告のターゲティングのパフォーマンスを向上させるっていう、ところを、メタがフォーカス、して、で、それはちょっと後々話しますけど、で、あと、リールズの、いわゆるそのインプレッション数の、が、まあ、いわゆる広告の在庫が、増えることによって、メタの広告の事業の可能性ってまだまだあって、でしかもその直近の数字でも、これって出始めてるタイミングでもあって、
はい。
2023年 Q1 の、第1四半期の、メタの広告利上げって上がってるんですよ。で比較すると YouTube って下がってるんですよ。
なんでですか？
これは iOS アップデートに対応してるしてないっていうところだと個人的には思ってますと。
なるほど。
でじゃあどうやって対応してるかっていうと、いくつか施策を打ってるんですけど、まずは今年、出した広告ツールがありまして、メタが、それが、アドバンテージプラスっていうツールなんですけど、
はい、
これが、アルゴリズムファーストな広告モデル。ところで、基本的に、今までの Facebook の例えばキャンペーン、広告キャンペーンを打つときって、あの Facebook、そのターゲットしたい属性とかを入れるんですよね。こういう人を、例えばこのぐらいの年収の人とか、こういう、例えば女性とか、なんかいろんな分野属性を、組み合わせて、まあ、こういう系の人たち、に広告を出してくださいと、
はい、
っていうのを出してたのが、アドバンテージプラスはそもそもアルゴリズムがそこも全部やりますと、
はい、
正しい人に正しいタイミングで、広告をマッチさせますと。
はい。
で、今現在はまだ、これを出してそこまで時間経ってないので、今現在はその、大手のブランドとか大手の広告主はちょっと、懸念を持っていて、
なんでですか？
ここまでちょっとメタに任せていいのかっていう
任せすってなんでこう
任せすぎなんじゃないかと、いわゆるコントロール持てなくなるので。
あ、
アルゴリズム勝手に広告を配信していろいろ出してくれちゃうので、
出したくないところにも出ちゃうかもしれないし。
そうですね。
はい、なるほど。
でもちろんそういうコントロールは多分 あるとは思うものの、まあ、ちょっと懸念を持っていますと。で、はい、SMB、まあ、中小企業の中では、割とうまくいってるらしくて今は。そこで実際にFacebook とか Instagram に対しての、予算を、10% 20% 増やしているところもあるらしいので、なんで、ここら辺は多少なりうまくいっていて、でアドバンテージプラスの、売上が確かなんか7倍ぐらい多分過去半年間伸びてたりするので、なんで、まあ、メタとしてはここが結構成長している、まあ、事業に、広告事業になってきているんですけど、なんかここのさらに進化版っていうのは、今はそのターゲティングのところの、最適化を、メタが、まあ、自動的にやってくれました、このアドバンテージプラスで。
はい。
じゃあ次に何をやるかというと、これ最近出した特許ではなく 特許申請ではなくて、特許が多分承諾を受けた特許なんですけど、広告のクリエイティブをユーザーの興味度合いとかによって、AI によって、クリエイティブを変えられると。っていう特許を、獲得して、で、これは実際にもう、このような機能っていろいろ出し始めてると思うんですけど、AI サンドボックスっていうものを出してるんですけど、その広告のコピーを変えたりとか、複数バージョン作ったりとか、背景を変えられたりとか、あとはその、画像をインスタグラムとかその縦型用にしたりとか、まあ、いろんな、形に変えられるようにしたりとか、これは今ブランドがその AI をメタの AI の機能を使って勝手に自分たちできるんですけど、これがおそらく後々完全自動化される。でそうすると今まではブランドとか企業ってそのメタに対して自社でクリエイティブのアセットを作って、それをメタに渡して、で、そこで、メタ上で AB テストをしますと。
もう担当者いらないですよね。なんかターゲティングも勝手にしてくれて、クリエイティブも全部作ってくれてって言ったら、すごい、なんか確かにスタートアップとかみたいなところはすごい 楽というか、あんまり 人が少ないところにはいいかもですね。
そうですね。なんかもちろんなんかチェックする担当者は必要だと思うんですけど、
もちろん
無限に AB テストができる、しかも完全パーソナライズできるので、自分の名前が広告に出るとか、そういうのが全部できるように、なりますと。で、この AI を活用した広告っていうのは、いろんないい悪いがありまして、まずいいところでいきますと、 そもそも AI、まあその機械、は、そのプロダクトに対しての、なんか概念がないので、例えばこれは女性が使うべきだとか、これは高収入の人が使うべきだとか、
はい、
これはアメリカ人が使うべきだとか、そういう考えはないので、いろんな人にテスト しに行きますと。
最初にそれは指定できないんですか？
最初にもちろん多少なり指定はできると思うんですけど、多分機械の多分ベストなところは、そこをいろんな属性を試してくれるっていうところでもあって、
確かに
自分が想定してなかった属性に当たる可能性ってもちろんあって、でしかもそのある程度制限したとしても、多分 Facebook 上ですと、そのどういうふうにターゲティングするかってめちゃくちゃ細かいんですよ。
うん、
これって Facebook の、社内資料、がリークされて、それで、分かったんですけど、広告モデルに使う、いわゆるその要因、その広告モデルを作るために例えば、どの国から来てるかとか、いつ最後ログインしたとか、いろんな要素があるわけじゃないですか、そのターゲティングするための。
はい、
それが 1.5 万以上あるんですよ。
うん、
でそれって人間が、その 1.5 万の中を全部理解してウェイトをかけて、なんか適切に、広告配信できるかというとできないんですよね。でも AI だったらできるので、
はい、
なんでそこに関しては多分 AI の方が適切に、できるんですけど、まあ、一つ、まあ、いくつか課題はあるんですけど、課題としてまずあるのが、そもそも、最初の購入には最適化されてるかもしれないですけど、長期的にその、あのロイヤルカスタマーになるかどうかは分からないっていう、
ブランド力みたいなところってことですかね。
そうですね。なんで例えばですけど、その、この商品は自分の中で例えば女性、アメリカの女性が、絶対買いますと、まあ、が一番フィットしてますと。で多分フィットしてるっていうのは、人間がそれを言ってるのはいろんな意味合いがあって、もしかしたら男性は1回は買うかもしれないんですけど、長期的にこのブランドを好きになってくれないとか、もしかしたら、日本の女性は1回は買ってくれるかもしれないんですけど、なんか結果的にあの何回も買ってくれないとか。
なるほど。
でブランドとしては何回も買ってくれる人をが欲しいので、
はい、
基本的には。なんで、そこに対しての最適化は今現在はメタはされてないので。
できそうですよね。でも長期的に買ってくれる人にフォーカスするみたいなことが。
ただそうするとサイトの情報を、いわゆるその自社で抱えてないデータを知らないといけないんですよね。
掛け合わせることがじゃあできたら。
でも付け合わせが基本的に NG なんですよ、あのこの Apple の iOS アップデートのおかげで。なんで広告の効率性は上げられるものの、うん、長期的な効率、はい、長期的なロイヤルカスタマーを探せるかっていうと、まだそこが分からないっていうところですかね。
新規獲得とかブランド始めたばっかりとかなら相性がいいかもみたいな。
めちゃくちゃ相性いいと思います。で、まあ、それ以外のリスクですと、やっぱり自動化しているので何かメタ側のミスがあった場合に結構やばいことになりますと。でこれって実は最近って言ってもあの数ヶ月前ですけど、起きていて、結構 Facebook では久しぶりの大型の多分バグっていうかミスで、今年の4月だったと思うんですけど、多分日本時間だと多分月曜とか日曜の夜とかだったと思うんですけど、あるバグによって、Facebook に広告出してた、ほとんどではないんですけど多くのブランドが、1日分の広告予算が数時間以内にほぼ全部、使われてしまった。 っていう、現象が起きまして、
はい、
結構その、まあ、多分日曜日だったのでブランドによってはそこまで配信し、あの広告配信してなかったところもあるかもしれないですけど、なんか朝9時に自分の Facebook アカウントの広告予算を見るとなんかもう9割使われてるみたいな。
へー、恐怖。
これは完全にあの Facebook 側の、ミスで、正直そこまで何が起きたかっていうのを説明してくれてないんですけど、まあ、おそらくなんですけど、効率悪いキャンペーンにも広告を出す、ようなアルゴリズムになっちゃった。ところで、まあ、どこかのデータアナリティクスの会社が、少なくとも3割以上の会社が、かなりインパクトされてた。
ああ。
っていうふうに言ってたので、完全自動化されたマーケティングオートメーションって、結構、まあ、こういうリスクはあるっていうところですね。まあ、なかなかないとは思うんですけど、まあ、起きると結構やばいですと。
うん、なるほど。
まあ、この AI によって、その広告業界がいろんな意味で変わってくると思うんですけど、まあ、そもそも今、メタ以外にも Google ももちろん、こういう AI を使った、広告生成、みたいなことをやってますし、まあ、最近 LinkedIn とかも、なんか発表してましたけど、テクノロジーって大体デフレ効果があると思うんですけど、はい、で今回のその AI に関してもあの実際一部あって、そのコンテンツ制作のコストが圧倒的に下がるので、
うーん、
そういう意味だとデフレ効果っていう、ところになるのかなと思っていて、まあ、実際にあの誰かがこれデモンストレーションしてましたけど、なんか広告をなんか10秒ぐらいで作れるみたいな、
すごい時代ですよね本当に。
うん、すごいですよね。あのローガン・ポールさんもなんか確かツイートしてましたけど、プライム、あ、彼って今プライムっていうドリンクブランドを運営してますけど、そこの広告を30秒以内であの AI を使って作ったみたいな。
いい感じでした、その素材的
に。割といい感じでしたよ。
おお。
あの多分 Adobe とかをあの活用しててやってたと思うんですけど、
うん、
あのまあ、で後々ショートフォーム動画とかも作れるようになるので、そうするともう制作コストが、まあ今やっぱ動画作るのってブランドとしてすごい大変じゃないですか。
大変ですね。
なんで、まあ、そういう意味だとこの AI によってそこの制作コストが下がるっていうのはすごいいいものの、同時にインフレ効果があって、
はい、
制作が簡単だからこそみんな作り出しますと。
うーん、
でも人のアテンションって限られてるので、大量に広告とかと、ね、あのいわゆるコンテンツが出るようになった時代の中ですと、人の、アテンションを取るコストがどんどん上がるんじゃないかと。なんで一見広告の、制作コストが下がって、なんかそのより安く広告出せると思いきや、プラットフォームでそこをいくらハイパーソナライズしたとしても、そこのアテンションを取るのにより難しくなる。
うーん、でもなんかそれってもうすでにちょっと起きてますよね。なんかなんていうか、うんうん、今までインターネットあの黎明期と今と比べたら広告の量ってめちゃくちゃ増えてるし、うん、なんかあの、まあ、検索したりサイトを見たりストーリーズもそうですけど、なんか広告めっちゃあるなって感じはするけどやっぱりその見てる広告ってあんま覚えてなかったり、うん、なんてまあアテンション 取られてない気もするので、なんかそのクリエイティブが良かったりパーソナライズされてたとしても、なんかうん、どうなんですかね、どうしたら、
うん、
出す側としたら難しいですよね。ここうん、
いやでもあの本当に草野さんの言う通りで、そこがすごい多分今後の広告業界として難しいところになるので、でもちろ ん, なんか広告以外でも普通のコンテンツ自体の数もすごい増えてくるので、
うん、
なんで本当にアテンションの取り合い、より今まで以上になるっていうのは、すごい大変なことになるのかなと思うので、なんでやっぱりまあそういうその中でどうその広告のストーリーテリングをするとか、その話題性を作るとかっていうのがどんどん難しくなるっていう
広告、
ところですと。
広告っていう意味合いで言うと、その 何に投資するのが一、まあでもそれってサービスとかによってですもんね。なんかウェブなんか、うん、あ、何でもないです。
まあでもチャンネル戦略は難しいですよね。あの、しかもこれって時期によって変わったりもするので、例えばですけど、今現在ですと、アメリカの場合ですとインフルエンサーの、広告単価結構上がり始めていて、だからちょっとそこは今避けた方がいいんじゃないかとか、なんでまあ結構時期によって上がったり下がったり、結局そのデマンドがどこに動くかによって変わるので、そこら辺はあの結構難しいところかなっていう、
全体的にやっぱり見て過小評価されてるところにこう投資してレバレッジ上げるみたいなのが一番ですよね。なんかやっぱり AI の生成の話もやっぱり一番初期にやって、うまくいったねって、うん、それがすごいみんながやりだしたらもう見たことあるっていうか、まあ、やっぱ結局生成されたカスタマイズされたパーソナライズされたやつでしょっていう社会の雰囲気になったら、やっぱりあんまりアテンション取れないしみたいな、もうちょっと感情に訴えかけるようなブランドマーケティングとか広告みたいなところにした方が、その社会の流れみたいなのもありますもんね。
うん、なんで草野さんが今言ったところですごい重要なポイントが2つあって、1つは
ありがとうございます、
あのコンテンツの内容自体に新しみがあるのか、そこがいわゆるその AI を使うっていうのは、今だと広告で AI を使いましたっていうだけで多少ないクリックが入ったりするので、なんでそこの過小評価されてるっていう、そこの、まあ、いわゆる先にそういうのやるっていうところと、あとチャンネル、もそうですよね。このチャンネル、例えば TikTok が出てきたばかりとか、そのリールズとか、が出てきた時にプラットフォーム側がそれを押してくれるので、そこに 早めに乗っかるかどうかっていうところだと思うんですよね。まあ、でもなんかそういうところを結局何を押してるかとか、一時期 YouTube ショーツをすごい出した方がいいですっていうのを、あのオフトピックでも、言ってたのは、今だと割と普通に なっていると思うので、そこら辺はやっぱり草野さんが言うように、みんなが入ってきたタイミングだともうちょっと古いねとか、まあなんかそんなに新しくないですよねみたいな感じになっちゃうので、そこら辺はすごい、常に過小評価されてる場所に行くっていうところですね。
はい。
Apple の、iOS のアップデートによって、その特定の会社ではあるんですけど、なんか会社そのカテゴリーによって会社の作り方が変わったのかなっていうところもあって、で具体的に言うと何が起きてるかというと、アドテクのインフラとコンテンツを組み合わせる会社がどんどん増えてきた。でそれは買収によってか、もしくは自社で、立ち上げてかっていうところで、で、すごいこれの分かりやすい事例が Amazon とインスタカートで、
はい、
このリテールメディアって呼ばれてる、領域ですよね。その自社のコンテンツっていうのはいわゆる消費されるものなので、別にメディアじゃなくても何か購入するものでもいいと思うんですけど、
はい、
そこのアテンションを取りながらそこに対しての広告を出すっていう。で、Amazon なんかはその広告売上がすごい伸びてるっていうのは有名ですけど、実際に今年の、Q1、第1四半期の数字ですと、広告売上が 9.5 ビリオン。なのでだいたい年間、おそらく、今年多分40ビリオンぐらいはいくんじゃないかなと思うので、広告だけで、
わ
インスタカートも去年は740ミリオンの広告売上があって、2021年から 30% 増、してるので、まあ、かなりそういうところは、伸びているんですけど、まあ、ここって何をしているかというと、その、いろんなそのプロダクトっていうかコンテンツを見せる場所の中で広告を出していて、なんで例えば検索、結果のところに出したりとか、カテゴリーの、ディスカバリーのページに出したりとか、チェックアウトの後、に、商品をここによってレコメンドしたりとか、バナー広告出したりとか、いろんな形で、やっていると思うんですけど、まあ、それによってブランドがその、Google とか Facebook とかに行くのではなくて、直接インスタカートとか Amazon の広告ツールを使ってそこでキャンペーンを出すと。でそれによってそのインスタカートとかアマゾンにとっていいのは、そこの広告、とコンバージョンデータが全部自社プラットフォームで行われるんですよね。
データが集まる、
全部ファーストパーティーデータになるんですよ。でこれはやっぱりさあのずっと今日もそのアップルの回でも言ったように、このサードパーティーデータとファーストパーティーデータを組み合わせられないっていうところの状況の中だと、ファーストパーティーデータを、抱えるのが今まで以上に重要になってきてますと。
検索と購入があるプロダクトはじゃあ有利ってことですか？
そうです、そのコンテンツ、がまずないといけなくて。
なるほど。
でコンテンツっていうのはいろんな意味のコンテンツなの でそれに対して広告、ツールとあとコンバージョンデータまでしっかり取れるのか、でこれを全部取れると、まあ、これは、広告業界の人が言っているのが、このコンテンツ城、コンテンツのお城、の戦略になっていて、まあ、いわゆる全部自社で抱えるっていうところ でこれがなぜこの戦略がメタにとって重要かっていうと、これがメタのショッピング領域の事業にすごい関わり始めるっていう。
はい。
で、まあ、直近数ヶ月前から、まあ、去年末から多分あの直近数ヶ月で、なんかメタ、まあ、特にインスタグラムとか、はなんかショッピングを諦めたんじゃないかみたいな報道とかっていろいろ草野さん見たかもしれないですけど。なんか実際に、去年の11月ですかね、の、メタの社内メモで、あの、インスタグラムのショッピングページって あると思うんですけど、そのショッピング専用のタブですよね。
はい。
あれがなくなりますと。で、それがなくなる代わりに、よりシンプルなバージョン、タブライトっていうショッピングページを、作るっていう話になっていて、で同時にそのコマースの組織をより広告売上に紐づくようにしましょうっていうのが社内メモとして書いてあって、
はい。
でこれを僕が最初に読んだ時は多分多くのメディアと同じく、あこれってなんかもうインスタってショッピングを諦めたんだみたいな、感覚になったんですけど、
うん、
なんかよく考えると多分違って、よりメタに合った、しかもその広告事業に合ったショッピング体験を提供しようとしていて。で、結果、この、マークさんもなんかずっと前から、インスタグラムがアマゾンのような、そのショッピングする場所になりますみたいなことをずっと戦略として抱えてたらしいですけど、なんかこのビジョンって、そもそもどこまで正しかったんだっていうところで、
はい、
インスタグラムのその良さ、そのショッピングでの良さって多分そのアマゾンとの良さと違うんですよね。
どう違うんですか？
アマゾンって、何かを求めてアマゾンに行って検索するんですよね。でインスタのショッピングタブみたいなものがあると同じような体験になっちゃうんですよ。いわゆる何か特定の商品を探すためにインスタのショッピングのタブに行ってそこで商品検索しますと。
はい。
でもインスタグラムでほとんどの人が、商品を見つけるときってそういうプロセスじゃないんですよね。なんか意図的に探していないじゃないですか。むしろ知らなかった商品が広告で出てくるから、そこをそれを買ってみようとか。なんでそもそもの考え方が違うんですよね、ユーザーのそのショッピングする上での。でそうするとそもそもショッピングタブって、まあ、確かにそうするとあまり意味ないですよねっていう、ところで違う体験を提供 しないといけないですと。でその違う体験を提供する中で、どう広告と紐づくか、っていう話になってくるんですけど、メタとするとさっきも話したようにそのファーストパーティーデータを集めないといけないので、結局コンバージョンデータをどう集めるかっていう勝負になるんですよね。
はい。
でだからこそ元々ショッピングタブみたいなものをつけてたんですけど、でも結局ショッピングタブをつけてもそれって広告と紐づいてないんですよ。今だとインスタグラムのアプリに行ってショッピングタブっていうボタンを押してそこで商品購入しても それってそもそも広告から来てないので、
まあそう、
広告事業にとっては全く意味ないんですよね。なんで彼らがメタが今やろうとしてることって、広告から購入までっていうところを全部アプリ内でやろうとしてますと。
はい。
でそうすると広告事業にもうまくいきますし、コマース事業としても成り立つっていう。なので、さっき話したそのショッピングタブのなんかライト版みたいなのを作ろうとしてるっていうのは、おそらくなんですけど、商品の広告を押した時に出てくるページがそのライト版なんですよ。
はあ。
でそこでいわゆる商品の詳細とかが出て、アプリ内で。
はい。
でさらに今年の4月に発表したのは、 Facebook と Instagram でショップを作った時、チェックアウトはアプリ内で、可能にしなければいけませんと。
おお。
でこれをやった瞬間、これって絶対コンバージョンを獲得するためだろうっていうのは思いましたね。
うん、できるんだ。なるほど。
できるようになりますと。でこれはやっぱメタとしてめちゃくちゃ重要なところで、コマース事業を一応成り立てながら、広告事業、最も重要な広告事業にしっかりコンバージョンデータを集められますと。
はい。
でこれを考えると、この事例を見て、多分メタってどんどんコンバージョンデータを獲得するための動きをするんじゃないかなと思っていて、じゃあ次にどの展開をするんだって考えると、これはもう予測でしかないので完全に間違う可能性ありますけど、予想としてはアプリストア出すんじゃないかなと。
あ、
メタが自社のモバイルアプリのストアを出した時にどうなるかっていう話で、でおそらくヨーロッパだけにまず出しますと。
ショッピファイ、
なぜかというと、
はい、
ああはい、
ショピファイストアみたいな、ショッピファイのアプリみたいなことですか。
いや、どちらかというと、そのゲームとか、
あ、実際、
例えば iOS とか Android でダウンロードできるようなアプリとか、Uber とか、本当にそういう今、普通にスマホで使うアプリの、ストアですね。
ああ。
で、これってなぜ、こういうことを今のタイミングでやるかというと、それこそ Apple の回でも話したように、ヨーロッパが今、法案が通って、DMA っていうデジタルマーケティング法かな、が通ったんですけど、いわゆるその Apple とか Google は、他社のアプリストアから、ダウンロードを OK しなければいけませんと。で、メタとしてはそれをうまく活用してコンバージョンデータを獲得しに行くんじゃないかなと思ってますと。
おお。
なので、メタでアプリの広告を出した場合に、Apple の iOS ストアではなくて、メタのアプリストアに誘導されますと。
はい。
で、そこでダウンロードって押せば、メタがそのコンバージョンデータを持つので、それを活用して広告をより改善できますと。
脱却ですね。
これがおそらく、多分、場合によっては、開発者とかに手数料とかを一部払ってでもメタはやるんじゃないかなっていうのは思いますと。
ほう。
なんでまあこういうところの事業の可能性もありますし、まあもう一つマークさんがすごい、プッシュしてるのは、メッセンジャーとか WhatsApp の、メッセージアプリの広告ですね。メッセージアプリ内に広告出すっていうところですね。
もっと増えるってことですか。
もっと増えるっていうところと、もう多分もっとそもそもそんなに多くの事業が使ってないので、まだ。
そうなんですね。
ただここの事業だけで10ビリオンの売上ランレートがあるんですよ、すでに。なんでここら辺は多分どんどん伸ばしていくかなっていう、ところあるので、まだまだいろんな広告売上を伸ばす手法ってメタにとってあるのかなと思っていますと。結局そのメタでその広告売上に頼りすぎてる、っていう話ってよくあると思うんですけど、僕も多分ツイートで出したことあると思うんですけど、なんかそもそも多分 97% の売上が広告だったりとか、
はい、
あの ただそれってなんか一部仕方ないのかなっていう部分があって、
うん、
例えばサブスクプロダクト出しますと、出すのはいいんですけど、結局メタの主な利用ってアプリなので 15% から 30% アップルか Google に行っちゃうんですよ。でそれってどうなのかなと、メタとしてそれをやりたいのかっていうと、多分やりたくないですよね。
持ってかれたくないですよね、そりゃ。
そうですよね。しかも別にメタほどのディストリビューションがあると、あのアップルがなんかそのディストリビューション手伝ってるわけじゃないので、それで 15% から 30% 取られるのは、まあ、あのだったら広告により特化した方が、まあ、最終的にいいですし、あの、まあ、そこが今やっぱりどうしてもアップルに依存してる部分かなっていうところだと思いますね。
それ でもできたらすごいですね、アプリのストアでが生まれたら。
アップルがどう対抗するかですかね、そこに対して。
もっとな、今のフェイスブックというか、そのメタの立ち位置変わりますよね、もう。
それがしっかりできると、やっぱりそのもともとやっぱりフェイスブックって他社の広告プラットフォームと比べてもよりターゲティングができて、よりコンバージョンに沿ったターゲティングができるからこそ、より多くの広告予算を寄せてた人たちが多かったんですけど、それが一時的に今下がっていて、それを取り戻す可能性っていうのが出てきたのかなっていうところで、しかもアップルに頼らなくてできる方法っていうのが、そもそもこの既存のコア事業の中では多分、まあ、短期的には最も重要な施策で、これを成し遂げられると、まず第一ステップとしてはアップルの、依存から、ちょっとは離れますと。
なんかいっぱい広告入れられるようなところ、隙間いっぱいありそうですもんね、確かに。
しかもアップルはその iOS アップデートだけではなくて、まあそのアップルのシリーズでも話したように、どんどんこのプライバシー戦略っていうのを強化していくので、そもそもあの直近、まあビジョンプロが、話題になりすぎて、あのいろんなアップデートアップルが出したのが一部無視されてるんですけど、結構広告業界にとってめちゃくちゃ重要なアップデートが iOS17 であって、あのアップルのあのサファリっていうアプリあるじゃないですか、あのブラウザーの、
はいはい、
サファリと、メッセージなんで SMS ですね、あとアップルのメールアプリ、の中でユーザーが URL をクリックした場合、そこのトラッキングパラメータっていうのがあって、よくあの URL でハテナマークの後になんかソースイコールツイッターとか、なんかいわゆるどこからその、例えばニュースレターかの、あのユーザーがクリックしたのかとか、
はい、
そういうのが分かるように、でこれはいわゆる広告のコンバージョンとかをあのトラッキングするためのものなんですけど、
はい、
そのトラッキングパラメータをサファリ、メッセージ、メールアプリからは自動的に削除するっていう動きをアップルが取り出すんですよ、 iOS17 から。これによってよりブランドが、コンバージョンが取りにくくなりますし、
わあ、
だからこそメタのこの動きってすごい重要で、あのアップルに頼らなくてもコンバージョンデータをしっかり取れるっていう動きを、ここ半年1年間めちゃくちゃ取ってたからこそ、ようやく抜け道をが出てきたっていうところですね。
すごい。
さらに言うと、メタがそのアップルに対しての一つの大きなアドバンテージっていうのは、そもそもアップルのデバイスに依存してるわけではないので、完全にいわゆる Android も使えるじゃないですか。
はい。
でそれのいいところ、まあ悪いところもいっぱいあるんですけど、いいところで言うと、アップルのアクティブデバイスって、あのそれこそアップルのシリーズで話しましたけど、20億アクティブデバイスなんですよね。なんでまあめちゃくちゃ多いんですけど、
は
い、
うん、
ただこの回の初めで言ったように、 Facebook アプリだけで20億人のデイリーアクティブユーザーがいるんですよ。 で、そのファミリーアップス、あのインスタとか WhatsApp とか全部入れると30億人のデイリーアクティブのユーザーがいるんですよ。なんで、実は Apple よりディストリビューションを持ってるのは Facebook なんですよ。
ああ。
なんで、このディストリビューションをしっかり活用しきるっていうのが、この広告の事業だったり、これ、まあ、その来週とか再来週とかに話すような戦略になってくる、っていうのが全体の話ですね。
20億人、そのユーザー、そのアクティブなユーザーがいて、アップルに対抗できるのって Facebook ぐらいなん、あの、メタぐらいなんですかね。
メタと、まあ、多分、デバイスで見ると Android の方が多いと思います。
ああ、サービスで言うとメタぐらいですか。
サービスだとそもそもメタもまだやっぱり依存しちゃってる部分が多いので、なかなかアップルに勝てる会社いないですよね。
あの数字面で言うとっていう、
あ、数字面でいきますと、あとマイクロソフトとかじゃないですかね。
あ、
オフィスとか、
うーん、
でもあれも多分十何億とか多分そのぐらいだと思うんで、
コンシューマーって考えるとやっぱフェイスブックっていうかメタすごいですね。
多分最もダウンロードされてるアプリはメタになると思うので。
わ
あ。やっぱりそこをうまく活用するっていうのがメタにとって重要なポイントになるかなっていう。
ある意味、なんか対抗馬的な意味で言うと、ちょっと気になりますね、今後。
うん。まあ、いかに、メタはやっぱり一回失敗してるので、アップル、に頼らなくてもいいような施策を考えてはいたんですけど、まあ、これはまた後々話しますけど、そこから抜けられなかったっていう学びを、今度は失敗しないぞと。で、まずは広告事業を、アップルの、施策から抜け出さないと、そもそも、次のステップが取れないので、まずそこから、で次にはもちろんそういうメタバースとかそういう AI とかそっち系の事業領域になってくるんですけど、それはちょっとまた来週。
なるほど、はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやってるので、ぜひ気になった方はフォローしてみて、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。